Sound art. Something delicious.
最近季節のことをテーマにしていませんでしたが、やっぱり月が変わると気になります。特に今は夏本番に入っていく時なので、どんどん夏の季節感が増してきています。こんばんは、国です。季節というとどうしても思い浮かぶのが暦。そして、陰暦の月の呼び名なんですね。今月7月の名前は、文月、不月とも言います。文の月と書きます。ところで、この陰暦の文月というのは、暦の上ではもうね、秋になってるんですね。陰暦と陽暦はずれてますから、陰暦の7月は現在の暦の7月後半から9月初めになると。お盆の後になってくれば、その辺からはもう初秋です。ですから、陰暦の呼び名をそのまま使うと、ちょっと季節に合わないなという月があり得るんですね。でも、文月の場合は、文、つまり文章を書く。何を書くかというと、七夕の短冊ということらしいので、今月に関しては、暦のずれというのはなさそうです。今年は七夕の短冊準備されてますか？多分お家で準備される方はね、少ないような気がしますけど、どこかに出かけたり、学校とかね、行ってもそうですし、竹笹が準備されていて、その横に短冊が置いてあって、ご自由にどうぞ、みたいなね、ところ結構ありますよね。それならちょっと書いてみるかって、願い事を書いてかけてくる。あ、もうやったよという方も多いかも。スマホが普通になった現代でも、そういうのを見ると、まあちょっとね、手で書いてみようっていう気になるから、昔からの風習というのはいいものですね。あの笹の葉に飾る他の飾りについても、いろいろと意味があるようですが、この後そんなお話も出てくるかな。というわけで、7月前半のサウンドアートは、文月の旅に出ます。最近文章を手で書いたのはいつだったかななんて思い出しながら、お出かけ準備はよろしいでしょうか？サウンドアート。この番組では、Something Delicious をテーマに、様々なジャンルで取り上げる美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは、60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
サウンドアート。Something Delicious。
文月。
Chapter 1 Word
言の葉。7月をなぜ文月というかといえば、文広げ月、あるいは文開き月というのが略されて、文月に転じたという説が有力らしいです。このパターンは語源説によくありますよね。はっきりとはわからないけど、まあ、そうじゃないかなって言われていますっていう、あのパターンです。文広げ月、これは書道の上達を祈って、短冊に歌や願い事を書く。この七夕の行事にちなんだ呼び方ということのようです。文を広げる。でも七夕は、奈良時代に中国から伝わったものなので、まあ、それは違うだろうとも言われてるんですね。今この現代でも誰もが知っていることだって、ちゃんと残しておかないと、何百年何千年も経てば、定かではないとかね、言われるんでしょうね。残しておいた記録だって作り変えられちゃったら、真実は絶対に伝わりません。よく戦国の時代に戦いに勝った方が、史実を書き換えちゃうことがあったように、記録を残す人によって必ずフィルターがかかりますからね。話飛びましたが、文月には他に収穫が近づくにつれて、稲穂が膨らむから、ほふみずき、ふくみずき。これはね、含むという漢字が入りますけど、それがふみずきになったとか、ほみずき、絵本を見る月とね、それだからだという説など、いくつか説があるようです。 まあね、海という文字が入るのですから、何かしら書いてあるものに関係があるんじゃないかという気はしますけど、7月は文月の他にも違う言い方が残っています。親月、親の月ですね。陰暦の7月は今のまあ8月ですね。それから9月初めにかけてというところなので、でお盆があります。ですから、親の墓参りをする月という意味。そして、涼月、涼しい月と書きますね。こちらは、7月の終わりには暑さも和らぎ、涼しい風を感じることもあるからと。これいい感じですね。それから、これはね、いい感じですよ、こっちも。めでたい月。ね、愛するに合う月と書いて、めでたい月。いいですね。織姫と彦星が年に一度再会する七夕。お互いが愛して会う月だそうです。さらには、お見苗し月、当月、これは霧の月ですね。それから、蘭月というお花や木の名前にちなんだものまであるようですよ。こんな風に考えてきたら、月の名前ってね、どんな風にも付けられちゃいそうです。和歌だったらちょっと気の利いた名前をね、ひねり出して季語にしちゃったかもしれないですね。皆さんは7月と言ったら何を思い出しますか ?7月はもう定番ですが、朝顔、梅雨明け、海開き、土用牛、プール、京都の方ならね、祇園祭り、それからお中元っていうのも7月のようですよ。なんていうかここでじわじわと暑さが高まってくる感覚ありますね。初中見舞いも7月からです。そうそう、今年の7月はオリンピックがある予定でした。このために7月の祝日が変わったんですよね。まあどうやらオリンピックがなくても今年はね、祝日そのままお休みになるようですが、もうね、どの日が何だったか忘れちゃってます。皆さん覚えてます？海の日と山の日をこう移動させたりしてね。あと体育の日をスポーツの日にして動かしたりとか。まあいろいろ工夫して開会式の前後を4連休にしたはずです。1年限りのはずだったのが混乱を避けるために、まあ来年もね、開催に合わせて同じように連休になるようになっていくようだということですけれども、まあもうね、いっそのこと、毎年そうしてくれたらいいですよね。っていうか、昨年これが決まったのを聞いたとき、祝日のやりくりして作るんじゃなくて、もうね、祝日を増やしちゃえばいいのにって思ったのは、多分私だけじゃなかったと思いますけどね。オリンピックが夏の、あるいは7月の季語になるということは今後あるんでしょうか？さて、皆さんは7月の連休、ステイホームか出かけるか、まだ、悩んでいる最中かな。
Sound Art Something Delicious
文月 Chapter 2 Create 創作。日差しが肌を刺す痛いくらいに、アスファルトの照り返しがきつい、道が溶けるんじゃないか。7月になって外を歩くのがどんどん辛くなる。1メートル歩くと汗が噴き出す。足取りが重くなる。早く歩くと酸素が足りなくなりそう。こんな時は動かないに限る。家の中で座ってみる。あー、これも暑い。クーラーつけないと、いつまで続くんだ？
定時連絡です。そちらの様子を述べよう。
もう暑くてやってらんないぜ。いい加減送信熱量落としてくれないかな。いくら人間界の肌の耐久力の実験だからってやりすぎだよ、これ。この前道を離して歩いてた子供が火傷してたし、まずいんじゃない？こんなのが宇宙管理局にバレたら。
ある程度のストレスのある状態の方が管理しやすい。ギリギリの数値を知る必要があります。 実験にはリスクがつきものです。耐えましょう。あなたの抗体要因が休暇を取ったので、あと1週間続けてください。
そりゃないでしょう。
まもなく地球の七夕というシステムがあります。我々が作ったものです。それで願ったことは実現するので、希望はそこに書き込んでください。ただし、人間と一緒に順番を待たなくてはいけません。
勘弁してよ。1週間経っちゃうよ。
ルールを破ると戻れなくなります。
そりゃないよ。ひどいよ。
ルールは絶対。定時連絡終了です。
七夕システム？はぁ、書き込みは、機械じゃ入力できないって？文字ってどうやって書くのさ。もう面倒だからやめやめ。寝て待つ。家宝は寝て待つというのは、ここから始まりました。というのは、ジョークです。暑い時には、ジョークで乗り切るヒントになったかな。
Sound Art Something Delicious
踏み月
Chapter 3 Life 暮らし。
7月の風習は奈良時代に中国からやってきたというお話をしました。中国大陸だけではなく、日本以外にも韓国や台湾、ベトナムなどでもお祝いするお節句。奇数月の月と同じ数字の日はね、みんなお節句になっていましたよね。七夕といえば、織姫と彦星が一年に一度天の川を渡って出会う日というのが、まあもう私の頭の中にはね、刷り込まれてますけど、その伝説の由来は、中国の文献の中の漢の時代に編纂された古史19種に記されたのが最初だと言われているようです。ただ、7月7日とはこの時点ではまだつながっていないらしいということで、まあそれ以降もね、いろんなお話があるようで、それに従ってまあ7月7日に特定されていくようになったと。日本に入ってきてからもいろいろな形で取り入れられていって定着していきました。日本の物語や伝説なども加わっていったということらしいですが、どの国でもきっとどこかね、似たようなお話があったのかもしれませんね。さて、その七夕は空と関わりがあります。天の川と織姫星と彦星。海外の言葉で言うならば、天の川はミルキーウェイとね。で、織姫星がこと座のベガ。彦星はワシ座のアルタイル。ただし、ベガとアルタイルは実際には光の速さでも15年もかかるほど離れているそうで、七夕の夜だけ近づくっていうことではないらしいです。ちょっとね、デートは難しそうですね。そこで昔の人たちは、たらいなんかにね、こう水を張って、二つの星を移して、で、その水をこうかき混ぜて、二つの光を一緒にしてあげたんですって。なんてロマンチックなんでしょうね。皆さんも今年はぜひやってみてはいかがでしょう。お天気が怪しかったら、まあ違う日にでもね、やってみたら、きっと、織姫さんたちは喜ぶんじゃないかしら。ちなみにこのベガとアルタイル、これに白鳥座のデネブを加えると夏の大三角形になります。あ、そういえばそういうのあったよなって思い出しました。そして七夕に欠かせないのは短冊と願い事。これも書いて空に願うという感じですよね。七夕の風習は他の国にもあると言いましたけれども、この短冊の風習はどうやら日本だけらしいです。もともとは中国古来の行事、奇光伝というのがあって、織姫の伝説にあやかって、裁縫や機織りが上手になるように、7月7日に行っていた中国の行事ということです。で、そこでは裁縫の上達を願う女性たちが、庭でね、針に5色の糸を通してお供え物をして、
裁縫や旗織の上達を祈願したのが、日本では伝わってからはずっと宮中行事になっていたそうです。それが江戸時代になって民衆にも広まっていって、和歌や芸事の上達を祈って、木の葉に書くようになった。さらにそれがもっと一般化して、習字の上達を祈って短冊に書くようになったと。だから五色の短冊ですね。五色の短冊って、七夕の歌にありますよね。笹の葉さらさらでね、始まるあの歌です。皆さんも一度は歌ったことがあるのではないでしょうか。ところで、笹の葉さらさらの竹笹に短冊を飾るのはなぜなのかとご存知でしょうか。竹笹は冬の寒さにも負けずまっすぐ育つ生命力が備わっていると。さらに、昔から神聖な力が宿っていると信じられていて、あらゆる神事に使われていたんですね。加えて竹には空洞があるから、そこには神が宿ると言われたり、神聖な竹に願い事を飾ったんですね。そして五色の短冊。このね、五色ですね。五色と呼んで五色。赤、青、黄、白、黒と。中国の五行にちなんで、青は木、赤は火、黄は土、白は金、黒は水を象徴しているとされています。中国の気候伝の行事で使われた五色の糸の色から来ています。またそれ以外の七夕飾りも意味があるんですよ。紙衣、ね、紙で作ったあの衣のね、ような形の折り紙のようなのですね。これは裁縫の上達を祈っている。それから巾着。これは金運。とあみは豊漁。くずかごは整理整頓。吹き流しは旗織りの上達。これ仙台のね、七夕祭りとかでもね、見かけますね。大きいね、吹き流しですけど。そして千羽鶴、これは長寿を表すと。ね、一つずつに意味があるんですね。現在では、習い事や芸事以外の願い事を書いて飾るようになっていますね。今年は短冊に、皆さん、何を書きますか？
Sound Art. Something Delicious.
さあ、七夕の短冊に書く願い事は、決まりましたでしょうか。もともとは自分の才能が伸びるように芸事や習い事がうまくなりますようにというのが願い事だったんですけど、今ではもっと自由になってきました。アイスクリームが食べたいとか、誰かとカップルになりたいとか、まあそんなことがね、多いんでしょうかね。家族みんなが幸せにというのもきっとあるでしょう。今年だときっと早くみんなと近くでマスクなしで遊べるようになりますようになんてね、ちっちゃい子はね、書いてるかもしれないですね。願い事はどこに飛んでもいいですから、強く願ってみましょう。心で祈るよりも文字にした方が可視化できて具現化が早くなるなんてことはあるかどうかわかりませんが、書いたものを目にしている方が自分の中で思い出すにはいいですよね。そうすると祈る回数が増えるからかもしれませんね。織姫と彦星の話と七夕の風習が合わさって、皆さんの心の中では天の川を眺めて展開する文月の大きなイベントになっています。いつもは気にしていないけれど、年に一回この時は空を眺めるなんていう方はいらっしゃるかしら。今年の七夕は晴れるといいですね。うちのあたりでは人工の光がないので、天の川がすごく綺麗に見えます。空を眺めながら誰かにお手紙書きたいなーなんて思ったら、ぜひやってみてくださいね。スマホのメッセージもいいですが、手書きに勝るものはないと個人的には思っています。ここまでネットのやりとりが普及すると、 今度は手書きがね、とってもレアで特別なものになっていきます。今、心に浮かんだ人がいたら、ぜひお手紙してみてください。文字は時空をつなぎます。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は、FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音声アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FM ピピのホームページから入れます。サウンドアート、something delicious。今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国。音楽編集はディレクター、梅田でした。それではまた来週。